おはようございます。先ほど司会の方からもありましたように、8月15日第73回目の終戦記念日を迎えます。多分こんなに暑い日の時にあの放送が流れたのではないかというふうに思います。しかし73年のこの月日の流れというのがだんだんと戦争の悲惨さが風化されていると思いますし、また戦後民主主義の流れに乗った動きがですね、少し今世界各国が違った方向に流れているような気がします。特にトランプ大統領が出現してからですね、自分の国が第一だという〇〇ファーストというのがですね、主流になりつつあり、このことによって紛争のもとになっているということは考えられます。私どももこの戦争の悲惨さを受けて、戦後日本国憲法が制定されました。特に第9条の平和憲法といわれるものが今やなし崩し的に拡大解釈されて、本当の意味でのこの平和憲法、ある意味では全世界の人々が本当にこれを実行するにふさわしい憲法が少し形骸化されつつあります。もともと憲法というのは国家のためにあるのではなく、それぞれの国民のためにあるというのが憲法の精神です。これは第9条の問題だけではなくて、むしろ日本国憲法で規定されている10条から41条のいわゆる私たち国民の基本的人権、また生存権、思想信条の自由など一つ一つを取り上げると、重要な問題があるにもかかわらず、それがほとんど実行ベースになるとなし崩し的にその規定が順位をされていないという事実に驚かされます。で、もともとこの法律っていうのは一体どこから来たかというのを紐解きますとですね、実はこれはローマ法から来てるんですね。かつてローマは3度世界を征服したという格言があります。一つはですね、まず武力ですね、軍隊の力によって、ちょうどイエス・キリストがこの誕生した時代にローマ帝国はまさに世界中を支配したと言っても過言ではないでしょう。皆さんがよく知っている有名な格言にですね、ローマの道は世界に通ずという格言がありますように、軍隊を持つとですね、その征服地に向かって道路を整備したり、また水道を整備したり、橋を整備したり、いろんな建物を作ります。そのおかげでまさにそういう建築、また軍隊に関しての技術がぐんと上がりました。で、2番目はですね、キリスト教です。キリスト教はローマ時代は迫害されていますけれども、ご存じのようにコンスタンティヌス帝のすぐ後にローマ帝国はキリスト教を国教としました。いわゆるそのおかげでキリスト教は全世界に広まり、今今日にあります。で、3番目がですね、ローマ法です。これは東ローマ帝国ができた、500年の中期頃にですね、ローマ法大全というのができまして、このドイツの法学者イエリングによるとですね、これ有名な著書にローマ法の精神というのがあるんですけども、これ基本的にはこの民法を中心とした法律がこの時代に全部制定されて、この流れを受けた法律がですね、今日脈々として流れている。で、日本の法律もまたこの憲法もですね、実はこの時代に作られた 法律がもともと基礎になっているということです。それゆえこのローマ帝国の果たした役割というのはですね、限りなく大きい。これはプラスの面もあればもちろんマイナスの面もあります。で、今日の聖書の箇所をルカによる福音書の15章の1節から7節までを取り上げました。で、皆さんご存じのようにこのルカによる福音書の15章というのはですね、おそらく聖書を読んだことない人でもですね、どっかで耳にしたっていうか、あるいは目をした箇所でもあります。普通 このルカによる福音書は3本立てになっています。今日私が最初に取り上げたのは見失った羊の例え、2番目が、失った銀貨の例えで、3番目が有名な放蕩息子の例えです。で、この例えをもともとじゃあ何のためにイエス様が語られたかというのがですね、この第15章の1節2節に書いてあります。イエス様が主税人や罪人たちと一緒に話をしていたときに、律法学者やパリサイたちが近づいてきてつぶやくんですね。この人は罪人を迎えて一緒に食事をしている。何だることかという思いがあるんですね。で、イエス様が3節がパリサイ人や律法学者に対してこの例えを語られる。そういう前提になっています。で、この例えの事例というのは、先ほど言いましたように、羊、銀貨、放蕩息子、これをいわゆる生活の三大要素と言ってますね。まず羊は物です。銀貨は当然お金です。放蕩息子は人です。この三つのをうまくイエス様はですね、いろんなバリエーションを加えながら、人々が分かるように、かつ、パリサイ人や律法学者に痛烈な皮肉と分からせるように、この例えを語られているところに、このミソがあります。では、パリサイ学者や律法学者は、なんでイエス様に、この不平不満を言ったんでしょう。これは、イエス様が、罪人と一緒に食事をしている、これに文句を言うんですね。当然パリサイ人や律法学者は律法をきちんと守って自分は正しいと思っています。そして罪の汚れに対して最も敏感です。そして罪人と自分とはある一線を隠して決して交わろうとはいたしません。ましてやこう食事を囲むなんて言語道断です。皆さんも食事を囲むというのはどういう時に一緒に友と食事をされるでしょうか。これは共に親しみを感じ、共に恵みを感じ、喜びを感じる、いわゆる仲間としての資格というか印です。ところがパリサイ人や律法学者はその仲間と一線を画す意識を持っているんです。それはなぜかというと、彼らが罪人だからです。罪人というのは神様からの恵みから外れた人。パリサイ人や律法学者にとってはですね、自分たちは律法をきちんと守ってる、献金もしてる、いいこともしてる、彼らは優越感を持っています。私は神様から祝福されたものだ、だからお金も名誉も金も全てある、そういう思いで一日一日を生きている。そういうところにですね、イエス様が罪人である主税人たちと一緒に食事をしている光景を見てつぶやくんですね。なぜあのイエス様というあろうも人が 罪人に一緒に食事をしているのか、そういう前提の中でこの例えが語られるということをまず覚えてください。でイエス様がそこで4節以下にこの100匹の羊の例えをいたします。100匹の羊を持っている人がいて、そのうちの1匹がですねいなくなったら、あなたたちはどうしますかって、このイエス様の場合は99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩くっていうんですね。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せて家に帰ってきて、友人や隣人を呼び集めて、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから。これイエス様の言葉を聞くとですね、まさに我々の日頃思っている感覚とは違う回答ですよね。もう羊という性格はですね、非常に面白くてですね、おとなしそうで見えて実は頑固者なんですね。でかつ結構凶暴なんですよ。で見知らぬ人に対しては絶対行きませんかと思うとですね、集団行動を好むんですね。人と同じことをしたがる。だから99式残しておいてもですね、変なことしないんですよ。結構安全な行動をするんです。ところが時々一匹だけはですね、私は私の道を行くと。だからちょっと好奇心があってですね、ちょっと外れたんでしょう。当然羊飼いとしてはですね、いなくなった羊を心配します。でも普通の感覚だったらですね、まあ99匹やっていなくなってもまあたった1匹かと、まあ最悪いなくなってもいいよねと、他の99匹さえあれば大丈夫だからと思いがちなんですね。で実は私もクリスチャンになる前はですね、そう思ってました。なんてイエス様はこうわざわざ危険なことをするんでしょうと、99匹を大事にした方が利益になるじゃないかと、もしかしたらいなくなった羊もですね、ひょっとして帰ってくるかもしれない、探しに行くリスクよりもじっと彼らを守ってやった方がいいんじゃないかと思ってました。で面白いことにですね、フランスの格言にですね、パルニズの羊っていうのがあるんですね。これはラブレーという作家が、19世紀の後半ぐらいに作った、小説の中にこういう格言があるんですけども、これは不和雷動する人々のことをパルジュの羊っていうんですね。でこれどういうことかというとですね、このパヌエルジュがある船旅をしている途中でですね、同乗の商品に侮辱されるんですね。でその仕返しにですね、その商人の持っていた船に積んでいたこう数十頭の羊の中からですね、一頭だけ、大金をはたいてですね買うんですね。そして払い下げのためにその羊をですね、ボーンと海の中に投げ込むんです。でそれを見た羊はですね、ドドドドドッと全部の羊が海の中に飛び込んでしまう。で命をなくすっていうことなんです。でつまり先ほど言いましたように、羊はリーダー格のこう行動にこう釣られて動きますから、商人を羊、大切な財産の羊をですね、全部たった一匹のためになくすという、だからそういう事例があって、この不和雷動する人々のことをパルジュの羊っていうんですけども、羊っていうのは非常にそういう意味でも面白い性格を行動するっていうことなんですね。でローマのよく事実を書く小説家に塩野さんという方がいらっしゃるんですけども、今日の修法の後ろにも書きましたけども、彼女の言葉にはですね、迷える一匹の羊を探すのは宗教小説の問題だと言うんです。で99匹の安全を考えるのはですね、政治歴史の問題だと言うんです。つまり 経済面から見るとですね、一匹の問題を関わるよりも99匹の問題を抱えた方が、面倒見た方がはるかにメリットが大きいし重要だというんです。ところがたった一匹のことを考えるのがですね、宗教の問題だって。イエス様はまさにそういうことを言って、また有名な夏目漱石の三四郎の小説の中にもですね、ここの箇所を得て、まあ、英語で言うとストレイシープという言葉を使ってですね、ここの書いてあります。で、この99匹の羊ってのは一体どういう人なんでしょう。これはまさに悔い改めの必要ない正しい人、命令さればきちんと残って全体行動する人、いわゆるある意味ではですね、このパリサイ人たち、立法学者たちを皮肉を込めて批判的な表現でイエス様を答えている。ところが一匹の羊ってのはどういうことでしょう。これは立法学者たちから差別されて罪人であったり、また病気になった方であったり、社会的に見放された人、そしてそういう人々にとってイエス様はそういう人たちを大切にするって言ってるんですね。まあ、私も今久山良健という障害者施設で仕事をしていますけども、彼らとコミュニケーションを取るのはなかなか難しいです。それはお互いの交流がないとですね、要するに本当の意味での交流はありません。それは目の仕草であったり、ちょっとした手の動きだってあったり、まあ心の内面をですね、本当は素直に読み取れるんですけども、素人はなかなか難しい。彼らは彼らなりにこの人が敵であるか味方であるか、また協力者であるか、瞬時に見分ける力を持っています。宗教の問題というのはですね、私たちが一体どの立場で読み取るかということを問われているんです。この例えばですね、答えはありませんが、イエス様は私たち一人一人にその答えを求められています。見失った一匹の立場に立つのか、それとも99匹の立場に立つのか、またあるいはパリサイ人、立法学者の立場で見るのか、また罪人の立場で見るのか、また逆に今私たちがこの聖書を読んでいるように第三者的に読むのか、それによってイエス様の思いは全く違います。今日皆さんはどういう立場でこれを読みますか。悔い改めをしようとする人間にはですね、これは本当にイエス様のこの言葉は福音です。良き訪れです。しかし先ほど言いましたように、経済的な問題、効率性の問題から観点を取られると、これはまさに正反対、180度違う回答です。私たちが主イエスキリストと同じように食卓についている罪人、主税人なのか、それともその脇に立ってつぶやいている立場か、それはまさにこのキーワードはですね、7節にあると思います。よく聞きなさい、それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めも必要としない99人の正しい人のために勝る大きな喜びが天にある。この言葉がまさに私はキーワードだというふうに思います。イエス様はそういう人々に対してでもですね、宣教命令をなされています。このイエス様の例え、銀貨の問題にしても放蕩息子の例えにしてもですね、我々に対する答えを待っていられる。我々は本当にどういう立場でこの例えを答えることができるかというのが問われているんじゃないんでしょうか。 で、面白いことにこの特色の一つはですね、イエス様はこの亡くなった一匹の羊を一緒に探してくれとはおっしゃってないんですね。私たちは忙しいからイエス様と一緒に探すことはとても難しいです。だからごめんなさい。で、そういう忙しい人々に対して一緒に探せとはイエス様は一言もおっしゃってません。どういうことをおっしゃっているかというと、一緒に喜んでくれとおっしゃってるんですね。考えても非常に単純ですよね。亡くなった羊、亡くなった一枚の金貨、放蕩息子が帰ってきたとき、一緒に喜ぶだけでいいんです。でもそれはできない私たち。ジェラシーを感じたり、また、まあこんなもんだ、はた迷惑な、自分だけで喜べばいいじゃないですかと。あなたの喜びはあなただけにとどめてって、私に持ってこないでと。って言いませんか。いなくなった一匹の羊は決して特別な存在ではありません。私たち一人一人がその立場に立つことがあるんです。だから今 LGBT の問題とかいろいろあります。いろんな問題であります。私たち一人一人が神様に言って、一人一人が高価で立っといと神様はおっしゃっています。年取ったから、病気になったから、経済生産性がないから、邪魔だと。とはイエス様はおっしゃらない。生産性の問題から言うと、そういう人々はパチッと切られてしまう存在なんですね。でも、イエス様は、そういう人々は高価で立っといて、また、そういう人たちが悔い改めて神のもとに持ってくるときに、私は本当の意味での喜びを感じるとおっしゃるんです。なぜならばその人の命はその人を限りでもあり、また神様はそのものの命だからです。ここに神様の慈しみと愛があるんです。決して世の中の経済論理の中ではですね、そういった愛はありません。それは合理的、効率性、経済性というの中で、人や物やお金が活用されるだけであって、その一つ一つをですね、本当に大切にしていく命、物、手段がないということ。だから今、世界中で蔓延している自分の国さえ良ければいいんだという概念はですね、まさにこれは経済性の原理であって、世界を平和にする原理ではない。先ほど聖歌隊でも歌ってもらいましたけど、本当の意味の平和というのはですね、イエス・キリストにしかないということなんです。だから私たちも一回ですね、自分たちの行動とか範囲を経済性という問題からよくにおいて、非経済性の論理の中で、一人一人の持つ価値に目を留めてですね、その価値をいかにして他人と共有していくかという人生をですね、これから送っていきたいと思いますし、また、この例えに対する皆さん一人一人の答えをですね、これからの人生の中で、探し求めていただければというふうに思います。それではお祈りをします。在天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本当にあなたの愛する御子イエス・キリストの贖いの死によって、私たちの罪を許され、あなたの御前に立つことができました。感謝いたします。連日猛暑は続きますけども、どうぞ一人一人の兄弟姉妹の健康と安全をあなたがどうぞお守りください。そして今あなたから与えられた賜物を、あなたの証人としてその場にあって十分に発揮することができ、私たち一人一人の命を、また隣人の命を共に喜ぶ人生と変えさせてください。 この感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。